こんばんは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。 BGM 変わったのかな。はい、先ほどですね、夕方4時過ぎぐらいにライブを1回立ち上げました。我が家の息子のちょっとね、新年度に入りまして、お友達関係でちょっとつまずいているよというところで、まあね、親として何ができるのかなっていうことを最初ね、 X の方でつぶやいたところ、皆さんからね、思わぬ反響をいただきました。そして先ほどの、まあ、10分ちょっとのねライブだったんですけれども、そこでもとってもたくさんの皆さんに声をかけていただいて、本当にね、コメントもですけれども、リターンもたくさんいただきました。それを一つ一つ読ませていただいてですね、やっぱり親としてね、できることは限られてるけど、息子さんの話をしっかり聞いてあげてくださいねとか、うちの時はこういう風にしてましたよとか、その中でもやっぱりね、子供の話をきちんと聞く、そして子供の意見を尊重する、子供の味方でいるよということを伝えてあげるということをされていたという方がね、非常に先輩ママさんパパさんたち多かったのかなというふうに思いました。あ、アルちゃんこんばんは。あ、ミキさんお久しぶりです。ありがとうございます。今日は全然犬の話じゃないです。犬の話はね、コミュニティに置いたように、月曜日ですね、今度の月曜日の10時から、犬の吠えに関すること何でもお話いろいろしませんか、質問何でも答えますというのをやるので、それもよかったらね、アーカイブはおそらくメンバーシップになると思うんですけど、よかったら来てください。これ BGM 私つけたんだけど全然聞こえてないのかなまあいいか、ね、今ねすごいたくさん、まあ、金曜日のねこの時間ってライブのゴールデンタイムなので、たくさんたくさんいろんな方が、大人気の方々がですね、配信をされていらっしゃるので、どうしようかな、私がライブ突然始めてもきっとどなたもいらっしゃらないんじゃないかなと思ったんですけれども、先ほどね10分だけやったライブ、本当にたくさんの方が聞いてくださったり、レターや DM やコメントで励ましをくださって、本当に私とっても嬉しかったんですよね。それでなんとなくお礼も言いたいしと思って、で息子の帰ってきて、あの時はね職場にまだいたんですけど、帰ってきて息子の様子なんかも皆さんに報告できればなと思ってライブを出させていただきました。皆さんね、きっとお耳がお忙しいお時間だと思いますので、私の方はそこそこで切り上げていただいて大丈夫なんでね。あ、そうなんですね、ありがとうございます。聞こえてるんですね。でね、あるちゃんとみきさんはまあ、今静かに聞いてくださってる方も含めて、もしかしたらね、この経緯がよくわからないよという方もいらっしゃるかもしれないので、改めておさらいしたいと思うんですが、うちの息子、小学5年生に、この、今週月曜日になりました。はい、早いですね。そして、去年の同じ時期に引っ越しをしてきて、4年生の春に引っ越しをしたんですけど、なかなか1年間新しい学校に馴染むのが大変でした。私の息子はですね、非常に、なんていうのかな、コミュ力が高くて、社交的で、誰とでも仲良くなれる子なので、どこ行っても大丈夫だろうってね、親は思っていたんですよね。だけど、やっぱり、まあ、 大して離れた学校に来たわけではないですよね。学区としては隣の学校ぐらいなんですけど、やっぱりそこでのコミュニティ、ね、小学生同士の4年間培ってきたコミュニティの中に、その、なんていうのかな、俺の話を聞いてくれみたいなキャラクターなので、うちの息子はね、そういうタイプがボーンって入ってくると、周りの子たちは面白くないですよね。うん。転校生が、なんか目立ってるみたいな感じでね。うん。それで、まあちょっと去年も、クラスの、なんていうかな、ちょっと目立つことはかなりやり合っていました。ただ、まあなんで、転校したての頃は本当に1ヶ月に1回2回という感じで、担任の先生からお電話をいただいていました。ただその時は結構ね、1対1でのやり取りが多かったんですよね。で、その相手のお母さんっていうのも、私、偶然知り合いの子がいまして、その子同じクラスじゃないんだけど、その知り合いのお母さんの友達だったので、なんとなく、そこのうちの家庭環境とか、その子の様子っていうのが、こうなんとなく伝わってきたので、なんとなくね、こう、最終的には親同士で話せばいいかっていう感じがあったんですよね。で、まあ、二人ともぶつかったり、時々仲良くなったり、またぶつかったりみたいな、まあ、もしかしたら似たタイプなのかもしれないですよね。そういった感じで、まあ、お互いの距離感をやっと掴んだ4年生、そこでクラス替えで、またリセット。で、5年生が4月の8日からスタートしたわけです。そして、始業式の日は、新しくお友達できたと言って、私も喜んでいたんですね。息子も新しいクラスで早速友達できてよかったねって言って、遊んでいたので、私もなんとなく、あ、やっと馴染みできたんだなと思ってほっとしたんですよね。なんですけど、まあ、次の日、に、学校の先生から、私、職場にいたんですけど、電話かかってきて、実はお友達とトラブルがありました、ということで、お電話いただきました。うん、それで、まあ、どういう経緯だったか、っていうのは、まあ、聞いたんですけど、まあ、詳しいことはちょっと省きますが、自分の息子は、なんか、正義感が強いというか、自分がこうって思ったことは、その場でバッと言ってしまうんですよね。なので、それおかしいよと思ったら、それを相手に、その思った時に言う。それを言ったところ、お前うざいというふうに言われてしまったと。なんか授業中にグループになって、なんか何かのワークをするときに、うるさくしてる男の子がいたので、授業中なんだから静かにしろよ、みたいなことを言ったら、なんかお前うざいな、みたいな感じになったみたいですね。ただ、本人は、俺悪いこと言ってないってなってしまったみたいですね。うん。それで、まあ、周りにいた子たちも、なんて言うんですかね。こう、ハラハラしながら見守っていたと思うんですけど、まだ、息子の味方をするとか、そういう子はいなくて、だから彼は、孤立してしまったわけですよね。そこで味方がいなくなってしまう。でも、その、お前うざいと言った方の子には味方が、ね、いたということで、その味方の二人に帰りに絡まれて、まあ、顔を叩かれたということだったんですね。はい。きっかけは。それはやめてほしいということを言ったし、うちの息子自身も先生にそれを言った。それが発覚して、お電話が来たという感じの流れでした。で、帰ってきた息子に話を聞いて、いろいろ、まあ、ただ、隣の席なんだよね、みたいな感じで、避けることがなかなか難しいんだよね、みたいなことを言ってました。それでもその日は、次の日、普通に学校に行ったんですけど、そこで行って、まだ午前授業だったので帰ってきたんですよね。で、帰ってきて、泣きべそをかきながらというか、涙目になりながら帰ってきて、もう嫌だと、もう明日学校に行きたくないというふうに 言ったのが昨日だったんですね。それで、昨日顔を叩かれた子たちにまた何か言われたのって言ったら、まあ今度は帰り際にね、ランドセルを掴まれて、ブンブン振り回されて、なかなか帰れなかったと。やめてって言ったのに全然やめてくれなくって、最終的には近くを通りかかった違うクラスの先生が、やめなさいというふうに言って、やめて手を離してくれたので、そこでダッシュして帰ってきたみたいな感じだったんですよね。あ、サオリン、こんばんは。ありがとうございます。なんか、すごい、皆さんが、今盛り上がってますよ、ライブ。大丈夫ですか？こんなところに来ていて。サオリンは大人気者なんで、どこでも、引く手間で、ね、待ってる方がたくさんいらっしゃるんじゃないですかね。大丈夫ですか？はい。はい、ちょっとね、まあ、新学期でね、こう、人もね、こう、新しい環境、人によっては新しい環境だったり、職場だったり、大人でもね、こう、ちょっと馴染めないなとか、疎外感を感じるなとか、そういう、壁にぶつかることあると思うんですけど、うちの息子くんがね、今まさにその壁にね、直面してるというお話をしていました。そうですね、あるちゃん。ミキさん、そうなんですよ。それでね、さすがに、であれば、まだチャンスはあるじゃないですか、変な話。ただ、複数対一人っていうのはフェアじゃないですよね、関係として。助けてくれる人がね、俺、お前の味方するよっていうのが複数なのは全然いいと思うんですけど、お前やったるぜっていうのが、一対複数ってフェアじゃないですよね。だから、一回複数になった時には、周りに助けを求めなさい、というふうに言ってるんですよね。それは恥ずかしいことでもないし、それは、一回複数というのは、フェアじゃないから。ということを伝えています。それで、これは複数で、まあ、一日目で収まったかなと思ったら、二日目もっていうところで、まあ、しかも先生が見てないところで、クラス外のところでっていうことだったので、これ続いたらまずいなと思ったんですよね。そう、長男くんがね。あ、さなえさん、こんばんは。ありがとうございます。大丈夫ですか？今、私、皆さんに言ってるんですけど、すごいたくさんライブ立ち上がってるんで、盛り上がってるライブ、行かれてくださいね。青い空ありがとうございます。はい。そうなんですよね。子供は残酷でフェアも何も考えないからね、ということ。特にね、やっぱり今の、この男の子でね、10歳前後っていうのは、力がついて、こう、なんていうのかな、感情が先走って力がついていくので、その、感情と、なんだろう、行動っていうのがちぐはぐな、時期らしいですね。その脳科学的な発育段階に見てもそういうところがあるみたいです。なので、まあね。まあ、ただ、その、自分はね、息子的には自分は悪いことはしてないし、正しいことをしてるというふうに思ってるわけですよね。で、まあ、私自身は母親としてこのまま続いてしまったりとか、まあ、本当にね、学校も絶対行きたくないってなってしまったら、学校に行かないことが問題なのではないんですよ。ね。皆さん、そう思われると思うんですけど、学校に、変な話、勉強だけだったら別に家だって、なんだって今はできますよね。そうじゃなくて、まだ、新学期始まって3日とか4日なのに、それで、なんだろう、諦めてしまうっていうのはもったいないなって。だって、その二人、まあ、三人、二人と一人か、三人以外の30人以上の子たち。そうそう、10歳の壁、サオリン、やっぱりね、ご存知ですよね。そうそう、それで、止めに入った先生は、ただただ遊んでいると思っていたのかどうかわからないですけどね。まあ、それで私は一応学校の先生に電話、担任の先生に電話をしました。で、私もですね、 この学校に来て2年目なので、どんな先生がいるとか、変な話、ママ友、同じ、引っ越しをしてきた後に、こう、親しくお話ができるママ友さんっていうのがほとんどいないんですよね。だから、こう、学校のこともわからないし、学校のこともわからないというか、先生たちの評判とかね、あるじゃないですか。やっぱりね、学校行ってると、先生はなんとかとかってありますよね。なんかそういうのも全然わからない状態なんですよね。あ、準備さん、こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。マイライフさん、こんばんは。ママ友いなくても大丈夫です。ちょ、これ固定してもいいですか？私もね、ママ友はそんなに必要じゃないんですよ。むしろいらない。なんか、こう、なんていうのかな。スーパーの帰りに、ファミレス集合ね、とか言って、何時間も、なんか、旦那の愚痴とか言ってるような、そんなママ友だった。誰かの悪口とかね、噂話とか言ってるような、感じの付き合いだったら、むしろ家に帰って、こう、スタイフのライブやりたいぐらいなんですよ。あ、安尾さんこんばんは。引っ越しはね、去年したんで、もう1年は経ってるんですけど、で、まあ私自身も仕事をしてるので、あんまりこう、なんて言うんですかね、まあ、どれぐらいの割合でいらっしゃるのかわからないんですけれども、その、主婦の方とは時間が合わないっていうのもありますしね。私もママ友もいらなかったですよ。そうですよね。そう、ママ友もなんかね、あんまりそういう付き合いが苦手なんですよね。あ、そうなんですね。校長です。そう。それでね、その話を今日しな、さっきのライブだと尻切れトンボになっちゃって皆さんにね、ご心配をかけたままかなと思ったので、その学校の先生とお話をした後の続きの話をしようかなと思いました。そして、今日のね、夜、今日学校から帰ってきた後の息子の様子をね、皆さんにお話ししようかなと思ってライブをしたんですよ。はい。私のような変人は誰も相手にしないので、シャッシュから打てました。サナエさん、かっこいい。そうじゃなきゃ、そうじゃなきゃ、日本、世界とは戦えないですよ、やっぱりね。そんなね、下々も気にしてるようじゃね、世界とは戦えませんよ。いいんですよ、そんなのはね。はい。なので、先生に電話をし、昨日の時点で電話をしたら、それはちょっと学校としても、なんだろう。そんな、新年度始まってすぐに来た。もう学校行きたくないって思ってほしくないので、なんだろう、しっかりお話をするようにしますというふうに言って、息子に、息子さんとでお話が直接できますか？あ、ちょっと音途切れたと思います。大丈夫でしたか？はい。それで、息子が、なんて言うんですかね、話をしてる先生と、他人の先生と話をしてるのを、まあ、がっつり隣で聞くっていうのも、息子もちょっと嫌だろうなと思ったので、それとなく、こう、料理を、昨日カレーだったんですけど、カレーを作りながら、それとなく聞き耳を、立てていたんですよね。で、これは X にも投稿したんですけど、その時にね、息子がね、でも先生、電話をしてくれてありがとうと、先生と話ができて、僕は気が少し良くなった、気分が良くなったっていうふうに言ってたんですね。丁寧な息子だなって思ったんですけど、はい。それに、その時にね、先生に、先生電話してくれてありがとう。話ができてちょっと気が楽になったよって言って、それにねって息子が言ったんですよ。それに僕は、先生に言ってたんですよ。それちょっと私ね、ほんとちょっとうるっと母親、もうほんとアラフォーはね、もう涙腺が弱いんですよね。アラフォーは涙腺が弱い、で、もうちょっとうるっと来ながら聞いてないふりしてカレーを作ってたんですけど、もうね、なんの変哲もないカレーなんですよ。ただの豚肉とじゃがいもと人参と玉ねぎと、なんなら息子の嫌いなナスが入ってる。そーっと入ってる。はい。何の変哲もない、ただの、カレーの王子様ですよ。なんだけど、いつもな、なんならですね、もう誰かが作ってくれるなら何でもいいですっていうタイプの、母親失格な母親なんですけど、 そうそう、今ね、すいません。ちょっとね、途切れだったので、途切れますっていう時はちょっと喋ってないです。はい。なんか、時々黄色い表示が出るので、その時は私、喋らないようにしてるんですけど、皆さん途切れてないのかな？うん。でね、これね、もし、もっと大人になったというか、もっと成長を息子がしたら、私にも何も話してくれなくなる時が来ると思うんですよ。ね、自分の思春期のことを振り返るでもね、そう思うんだけど、でも、何も言わなくても、ご飯食べなさいって、あなたの好きなものを用意してあるからって、なんか、うちは母親しか料理しないかったんですけど、なんか母の味、手料理の力って、それがたとえ、ボンカレーでも、カレーのおじさまでも、すごい力なんだな、っていうことを、初めて知ったんですよね。うん。ありがとうございます。うん。ああ、なるほどね。サオリンが。塾の子たちもいつもいまして、饒舌、新学期のストレスが半端ないんだろうなって感じです。ねえ、なんかほら、わかんない。私は、自営業でずっとやってきちゃってるから、そんな新年度に人が変わるとか部署が変わるとか、人事異動があるっていうことってないですけど、子供って毎年あるじゃないですか。でね、与えられた環境で子供って生きるしかないから、自分で、それこそ大人だったり私だったらこうやってサードプレイスでね、スタッフの皆さんに、ちょっと聞いてって言って、こうやっていろいろご意見をいただけたり、共感をしていただけたりするけれど、子供ってそういうことがなかなかできない、できるわけない。から、親はやっぱり一番身近で安心できる家庭、場所であることがやっぱり最善なんだろうなって思ったんですよね。うん。それで、話がね、前後してすいません。はい。で、息子は先生と話をして、で、最後に先生から私の方に、お母さんに代わってということで代わってもらって、で、ちょっと学年主任とも話をして、明日って今日なんですけど、当事者のその二人の男の子と、まあ、うちの息子と、あと学年主任と、担任とで話をすることになりました。で、そこで話し合いをして、それでも、息子さんが学校に行きたくないというふうに言ってしまう、いう形になったら、もちろんそういうふうにならないようにはして、全力を尽くしますけれども、もしそういうふうになってしまうことがあるようだったら、また、いつでもお電話をしてくださいということだったんですね。うん。環境が良くない。ああ、ありがとう。ハロー。歯磨きしてるの？今、娘がですね、電動歯ブラシを持って隣にやってきました。
コロナにできないの？
ん？
コロナにできないの？
何？
カメラにでき
ない。あ、カメラにはできないの、今。うん。
どうした？
そう、それでね、まあ、どうするって、バイバイ。どうするって、私、昨日の夜に聞いたんですよ。そしたら息子は、学校、明日行くって言ったんですね。私は、本当にどうしても嫌だったら行かなくてもいいよって言ったんですけど、息子は行く。話、してみるっていうふうに言ったんですよね。で、私は息子にとたくさん話をして、君はどうしたいの？その子たちとって言ったら、俺はまだこのクラスになって少ししか経ってないし、あと1年間あるから、できるなら喧嘩はしたくない。でも嫌なことはされたくない。だから、嫌なことさえされなければ、別に俺からは 嫌なことはしないって言ったんですよね。うん、それを相手に伝えたい、分かってほしいということだったわけですよ。あ、そうですよね。子供同士で解決できるレベルはないです。本当にそうだと思います。青い空さんが、新学期だからとそんなもの気にせず安心できる他にも道があることを伝え続けてあげること大切。うん、本当に、本当にね、それは本当にそう思います。うん。ミキさんが、今の子供たち、コロナのせいで経験不足で、そのせい、ストレスとめっちゃあります。その中で、なおさん先生のお子さんはスタッフを含め社会性経験積んでますよ。強いお子さんです。ってことありがとうございます。はい、どうぞどうぞ、マサさんもね、いただけてください。うん、ありがとうございます。そうそう、スクールカウンセラーの方もいらっしゃるんですけど、まだ、大体スクールカウンセラーが来る日って決まってて、新年度始まってからまだなんですよね。うん。ありがとうございます。そう、それで、校長もね、今年変わったんですよ。マイレフさん。あれ？なんか違うけどと思って、なんかお知らせみたいのもらうじゃないですか。そしたらなんか、あれ去年の人と違うけどみたいな、絵面でした。え、変わったんだみたいな。はい。でね、そうかって言って、じゃあ、うん、君の伝えたいことを伝えてきなさいと。どんな結果になっても、母さんもお父さんも、妹ちゃんも、君の味方だから。やることやって、言いたいこと言って、ダメだったら、君の居場所、君の良さを認めてくれる場所、君の良さが活かせる場所は、世界中にたくさんある。そこに行くことはいつでもできるから、やるだけやって、もうどうしてもダメだ。って言うんだったら、その決断はね、私たちは応援する味方になるよ。っていうふうに言いました。それで、今日学校に行って、まず、学年主任と担任と、その当事者の二人が一緒に話をしたそうです。で、うちの息子くんはこういうふうに思ってる。こういうことを君たちはした、連日してると聞いたけど、どうしてそういうことするんですか？息子くんはこういうふうに言ってるし、こういうふうに思ってるよ。っていうことを伝えたそうです。その後、息子が呼び出されて、そのお友達二人の、こういうふうに思ってる。っていうことを、息子に伝えたそうです。息子はそれを聞いて、まあ、その二人はね、結果的に反省して、もう、なんだろう、そういう手出しをしない、ということを、一応ね、先生たちの前だし、約束したそうなんですけど、息子は、まあ、その二人がそういうふうに思うんだったら、自分としては、その、トラブルを起こしたいわけじゃない、喧嘩をしたいわけではないから、それをさえしなければ別に僕は構いませんというような感じだったそうですね。青い空さんが、味方だし人生はまだ道がたくさんある。それを伝えてサポートしてあげることだけ伝えてあげて、本当にそうなんですよ。学校と家だけが世界の全てじゃないんですよ。うん。だからこそ私はスタイフをやってるし、スタイフをやってる姿を息子にも見てるし、見せてるし、いろんなところに連れて行ってます。他にもいろんな世界がある。ね。学校と、家の周辺と、家庭だけが全てじゃない。逃げ場じゃなくて、可能性はたくさんあるんだよっていうことを彼が知ってくれたら一番いいなと思ってます。それが、やっぱり親ができること。そこから何を選ぶかは、子供の人生ですけど、選択肢と可能性は、10歳の彼には、目の前にたくさん開けている。それを提示してあげる。そしてどの道を選ぼうとも、やっぱりサポートして、味方でいる、続けるというのが、親ができる唯一のことなのかなって。それ旦那ともね、昨日の夜、 12時頃まで話していましたけど。アリちゃん素晴らしいということでありがとうございます。ミキさんが、なおちゃん先生の言語力があれば息子ちゃんに伝わっている正義が大丈夫。ありがとうございます。マイナフさんもありがとうございます。はい。あ、サオリンもありがとう。うん。息子さんの、ジュンビさんが今までの学校生活のキャリアをよくやってきたね、頑張ってるよってねぎらいます。そうそう。ジュンビさん、それがね、やっぱり大切だなと思って、今日ね、私は仕事から帰ってきたら、息子がいて、まあ何食わぬ顔でゲームやってたんですけど、もう、夕方6時半過ぎてたからね。私は息子に、今日ね、よく、偉かったねって。母さんは、君が、学校に行ったことをすごく、すごいことだなって思ってるよって。よく頑張ってきたねって、話をしました。大人だって、私もね、うん、過去ね、お客様にね、めちゃくちゃクレーム食らって、お前明日行くから首洗って待ってろ。そんな言い方しないですけど、もう明日は菓子折り持って、ご自宅に謝りに行きますので、みたいな感じの時、やっぱりね、もう明日朝が来なければいいのにって思いましたよ。嫌ですよね。なんか嫌なことがあったその当事者がいる場所に行くとか、そういう話し合いがもうあるって分かってる。その場所に行くって、大人だって相当な覚悟がないといけないじゃないですか。よく頑張ったなって息子を褒めましたね。うん、それだけでも本当に偉かったよってハグして言いました。うん。ダメだったらオーストラリアに息子ちゃん預けて、そう思いますね。なんかね、やっぱりね、私もそう思ってて、はい。なんか、日本が狭いので、ね、やっぱり、もう一回は世界にグローバルな視点をちょっと見せた方がいいんじゃないとかって私も言ってて、最悪、まあ、インターナショナルスクール、近くにあるんで入れるかみたいな感じで、旦那と言ってて、年間250万かみたいな。現実的なとこね。うん、まあ、そんな話をしてましたよ。うん、それで、まあ、結局ね、そこで一旦、息子は相手側の謝罪を受け入れる。で、先生からも、学年主任と担任、から連絡が私の方にありまして、こういう風になりましたと。で、引き続きというか、うん、これからもまずはその当事者の子が隣の席らしいんですよね。まずは席替えをして、あとはその、うん、二人きりにならないような環境、二人きりとかなんていうのかな、こう接触がね、密にならないようにこちらも配慮しますというようなことですとか、あとは積極的に休み時間とかに声をかけたりとか、そういった対策を取っていきますねということを伝えてくださいました。で、私自身も息子に一番必要なのは、これからもね、やっぱりそういうことってたくさんあると思うんですよ。自分の正義が通用しない相手だったり、自分の、意見や考え方と違う人間とぶつかるというのは、これはもう、どんなフェーズでもそういうことありますよね。で、うちの息子は、まあ、年齢的なこともありますけれども、言葉がね、やっぱりカッとなると言葉がきついんですよね。男の子の割には弁が立つし、だから相手がイラッとして手が出ちゃうっていうことも結構ありました。で、妹と喧嘩、5歳して下なのに対等に喧嘩するんですけど、妹と喧嘩しててもすごく嫌味な言い方をする。うん。これじゃあ相手は神経逆なでするだろうなっていうような言い方をするんですよね。まあそれはうちの旦那がそういう風にするからじゃないかなと私は思うんだけど、まあそれを別問題に置いておきましょう。で、うん。そういうこともあったので、まあそんな話もしました。私は怒 息子に対して叱るとか怒るとき、イラッとしたときも、なるべく感情的な言葉を使わないようにしています。それは、投げつけた言葉、まあ、親子、子供が小さいうちはね、子供は黙るしかできないですけど、これ例えば思春期とか、もうちょっと大人になってきたら、投げつけた言葉っていうのは、同じ力を持って帰ってくるんですよね。鏡のように。怒りに任せて感情を相手にぶつけたら、同じだけの熱量の負のオーラがやっぱり返ってきちゃうんですよ。子供の喧嘩って見ていても、ね、バーカって言ったら相手がバーカって言い返すし、なんだとこの野郎お前、もうこのなんとかみたいな感じで言ったら、はぁ、お前そんなこと言ってんじゃねえよみたいな感じで、どんどんヒートアップして、最後は手が出るみたいな感じじゃないですか。ね。だから、やっぱり言葉っていうのはね、あなたが誰かに対して腹が立って投げつける言葉っていうのは、そのまま相手から返ってくるんだよっていうことも話はしました。まあ、それが小学5年生男の子にどのぐらい伝わったかはわからないですけれども、まだどうせわからないと思って何も言わないよりは、私はこうしてるし、私はこう思ってるよっていうことを伝えた方がいいかなと思って伝えました。だからなんであいつあんなことを言うんだろう、イラッとするなって思ったら、あなたがどういう言葉で相手に言ってるかを考えなさいっていうようなお話をしました。ですね。はい、ちょっとコメント戻りますね。はい、あるちゃんが、いつでもお守りをという姿勢が息子さんは嬉しいと思いますということで、そうですね。そこは非常に必要だなと思いますね。マイライフさんが、まっすぐな息子さんだからもう頑張らなくていいと伝えていたいと。そうですね。私も頑張れとは言わないです。もう十分頑張ってるから、やっぱり。それは偉いねって褒めてあげたいなと思ってます。そうね、男の子はね、いじっぱりな、そうなんですよね、面がありますよね。青い空さんが、これは学校という閉鎖された子供の頃にいじめられたことのない大人にはわからないけれど、息子さんすごいわ、ということでありがとうございます。子供たちの方が強いよね。本当にそうだなと思いますね。ミキさんがいいお母さんやと。いやー、わからないです。はい。なんでだって母親になったのはこの子が初めて、というかこの子がいたから初めて母親になったので、いいお母さんかどうかはわからないですよね。その答えがいつ出るのかもわからないし、ただやっぱり成長していく、子供が成長していく中で子供にとって、こう宿りというか帰ってこられる場所でありたいなという気持ちはありますね。で、どこだ？どこまで読んだっけ？あ、そうだ。子供にとって、青い空さんが、子供にとって学校生活が世界の全てに移ってるからね、その中で考えて行動するから息子さんは理性的で立派だわってこと。ありがとうございます。まあ、彼のね、良さでもあるんですよ。なんていうのかな。こう、いろんなことを引きずらないというか、なんだろう、心が広いんですよね。執着というか、あんまり、なんていうのか、引きずらない。それは小さい頃から見てても、本当にそう思います。思春期の入り口だからね、ということであるじゃん。ほんとそうだね。あ、マイライフさんがフリースクールもあるので探してあります。ちゃんとしたの。あ、そうなんですね。どこも同じですね。学校に対したような。ああ、そうなんですね。なるほど。先生、息子が複数人殴られてますが、そうなのかな。一応、全部、こう、まだね、母さんの前で全裸になれる男なので、一応なんかこう、全身を、くまなく見たところ、 何かしら目に余るような、目につくような怪我とかは全然なかったですけどね。息子にこう保湿剤をね、背中に塗ったりとかもするので、はい。そんなに息子くんの短所を今は見つめないで、ということでありがとうございます。まあね、なんていうかな。一人の人間として、まあ、親だからね、どうしても、子供の側に 100% 立ちたいし、立つ人間が親だと思うんだけど、やっぱり、なんか見ていて、なんていうのかな、中には手を出してくるこの家庭環境だったり育成環境だったりがちょっと複雑っていうことってありません？うん。それがうちはそれじゃなかったんだけど、前の学校の時にうちの息子のお友達がやっぱりいじめられるようなことがあって、まあ方面が違ったので、うちの息子は直接被害に遭ったりとかはなかったんだけど、クラスも同じクラスになることなかったし、でもその子は結構、近所では有名な、割とこう放置されているようなお子さんだったみたいですね。ラビちゃんが、うちも同じだから気持ちわかるってことで、ねえ、ほんと難しいとこだよね。青い空さんが、子供にとって特に小中学校は見える世界がまだまだ狭いからね、そうですね。だからこそ、やっぱり、まだ親と一緒に行動したいという気持ちがあるうちは、結構いろんなところに連れて行ったりとか、していますね。その中で、自分が楽しい、これをやりたいっていうものが一つでも見つかればいいなって思ってます。うちの息子のいいところでもあり、ちょっと困ったなっていうところの一つが、執着があまりないんですよね。人に対しても、物に対しても、何に対しても、あまりない。んですよ。だから逆に言うと結構飽きっぽかったり、そういうところも、あるんですよね。まあでも必ずね、何か好きなことが、夢中になれることがね、見つかると思うので、その可能性を提示していくっていうのは、これからも続けていこうかなと思っていますし、夢中になれることが見つかれば、それに打ち込むことができるし、それに打ち込んだら、そこに集う仲間とも、まあ、いい関係がね、できるかもしれないじゃないですか。そうですね。いろんな意味で、どこようなに育てられるとね、いろんな意味で、そうですね。いろんな、意味でね。ミキさんがね、青い空さんが、子供は何らかの考えたわけでなくても、親の振る舞いを見てると、似てくるところでもある。確かにそうなんですよね。これは、レターである方からいただいたんですけど、やっぱり、今の時代ね、7人に1人の、小中学生は貧困家庭であると。で、まあそういう家庭だから心まで貧しくなるということは直結しては言えないと思います。家庭環境が厳しくても、なんていうのかな、本当に心豊かに育っているお子さんもいると思うけれども、そうでない場合もやっぱりありますよね。逆もあると思います。お金持ちで裕福だからって、子供自身が満たされた気持ちで過ごしているとは限らないですよね。あ、なんかね、息子がこっちに来そうな気配なんで、そろそろ終わりたいと思います。ということで、このライブのアーカイブは、ちょっとね、限定的で明日1日ぐらいかな、残して、もしくは、コミュニティに URL を上げて終わりにしていこうかなと思います。皆さん、ね、金曜日のこんなゴールデンタイムにたくさんの方聞いていただいて、浮上していただかなくても、 下でね、あの、楽屋で潜ってきてくださってる方も、レターをくださった方、トレーナーとしてはね、800頭ぐらい見てきましたけど、あの、母親という面では、本当にまだまだ新米ひよっこですので、皆さんのそういったご意見やご経験、本当に力強く勇気づけられました。あ、ラビちゃんもまたいじめっ子と同じクラスなんだ。そうなんだね。ねえ、親は本当に、なんか、自分が親になって初めて気がつくことたくさんありますよね。うちの親も、こんな思いをしたのかなとかね。それも今度親に聞いてみてもいいかなと思いますね。うん。はい、どうもありがとうございます。親も一緒にね、うん、子育ては親育てですね。うん。毎日悩んでるよ。りょうこさんいらっしゃってくださってありがとうございます。はい。ちょっとすいません。では、なんか、あ、すいません。なんかね、息子が、ちらっとこっちを覗きに来て、あの、なんか呼びに来たので、そろそろ、終わりにしていきたいと思います。はい。ね。まあ、本当にって、大変ですよね。うん。でも、私は息子のことを信じてるし、大好きだよって言って、ハグしてます。はい。皆さんもね、大好きな人に、大切な人に、大好きだよ、味方だよ、っていうことを伝えてあげてください。はい、それでは本当に長い間聞いてくださってありがとうございました。じゃあね。